はい。これは、スライド、3番目になりますね。4番目のスライドではですね、これは連結決算の、第3四半期の連結決算の概要でございます。この数字ご覧になるとですね、売上の方は4%増収。これほぼ予想通りですけれども、多分、皆さんちょっと驚くのは、営業利益の方はマイナス31%減益。これは非常に恥ずかしい話でございますが、まあ、我々の方はですね、連結仕分けにちょっと誤りがありましてですね、後ほどご説明申し上げたいんですが、その一括修正の要因でございまして、もしそれがなければ、ここも3%の増益になっております。で、経常利益の方がマイナス40%、さらに、減益の幅拡大しているのは、7億数千万円の為替の差損でございます。まあ、これは為替の動きで、会社コントロールできるものではございません。で、下の方、プリーギャップの方見るとですね、2%の増収、あとは為替の息抜きで1%。まあ、これもちょっと売上の方は、伸び率ですね、ちょっと鈍化している。この要因も後ほど説明したいと思います。で、次ですね、これは5番目のスライドでございます。ソフトウェア資産の方はですね、誤りの一括修正の要因申し上げたいと思います。まず一つはお詫びのことを申し上げたいと思います。本当にこの人的ミスで皆さんに迷惑かけてしまって申し訳ございません。で、これ何が起きたのは、研究開発費用のですね、ソフトウェア資産化するときの計算、その算定過程のなですね、ちょっと誤りがありまして、本当はこれ起きたのは、起き始めたのはですね、ちょうど5年前、2015年の第3四半期からですね。で、そこは、プロセスの複雑さですね、いろんなところから我々情報を収集して、そこはちょっとその、手法自体はですね、結構複雑になってしまって、そこは人的ミスが起きました。で、なぜすぐ気がつかなかったのは、だいたい一四半期でこれ5億円もいかない金額でございまして、損益計算書の規模を見ると、何かおかしなこと、ご存知のようにですね、資産化するときは、やっぱり金額多少、いつも動いてますので、その範囲内ではないかなと思いまして、我々としては、気がつかないままで、その誤りは継続してきました。で、累計の金額、だんだんですね、大きくなってきて、最終的にですね、やっぱりね、金額大きくなってきたから、我々自分で気がついて、今回は一括修正を行っております。で、結局、累計の金額ですので、マイナス37億の金額となっております。最終的に、自分で問題を起こして、これはいいかどうかは分かんないんですけども、自分で見つかりました。で、それから改善策としてはですね、そもそも要因自体が、その複雑な、手続きですね。それの簡素化ですね。もうそこはもっとシンプルな方法で、これから、こんな問題起きないように、努力したいと思います。本当に申し訳ございませんでした。で、次ですね。さっき申し上げましたように、もしこの、一括修正がなければ、3%の増益ですね。あとは経常利益の方はマイナス8%。で、純利益の方がマイナス5%となっております。で、四半期ごとの推移ですね。売上の方は、変わりがないんですけれども、営業利益の方はですね、今までは、前年上回ったことは今回は下回ってしまいました。でも我々としては、まだ残りの一四半期でですね、まだ、出張禁止の状況続いてるし、他のところでもちょっと節約分もありますので、なんとかまたですね、まだ第4四半期にかわして最終的に、377億円の目標ですね、達成できるんじゃないかなと思っております。で、これはドル建ての数字でございます。で、地域別の売上です。ここは、米国の方ですね。マイナスになってますが、為替の影響抜きでもほとんど同じ数字ですね。で、後ほどプリギャップの方は、また数字出ますので、そこは、この減収のような詳しいことを説明したいと思います。これは売上の上限の分析ですね。ここも、 これはスライド12番目ですね。ごめんなさい。これは前年の為替レート、同じ為替レートで推移している伸び率ですね。で、スライド13番目。これ、セグメント別の売上高でございます。日本の場合はですね、非常にカンジューマンの方は好調でございまして、2桁の増収になっております。一方、北米のはですね、カンジューマンは前からマイナスになってますけれども、企業の方はマイナス13%になっております。アジアの方もですね、順調に伸びております。で、要因ですね、後ほどプリキャットの数字も出てまいりますが、今回はハイブリッドインフラストラクチャープロテクションですね、我々としては成長を期待しているところでございますが、そこはマイナス5%になっております。一つは前の四半期にも説明したように、ティッピングポイントの減収でございます。で、もう一つはですね、ディープセキュリティのクラウド化ですね。クラウドの方は、案件進むとですね、金額小さくなってしまう。まず一つは複数年の契約は、まず少なくなってしまう。あとは、月額払いみたいの、コンザムションモデルですね。使ってる分のためにお金払ってる。そこもですね、ディールサイズが、結構規模が小さくなってしまう。その減少結構アメリカの方加速しておりまして、その要因は、今回はディープセキュリティの方もちょっと響いておりまして、伸びてますけれども、ディープセキュリティですね。ほとんど横ばい、微増ですね。で、あとは、ティッピングポイントは結構、ほとんど落ち込みの要因、大きな要因、その辺ですね。で、ユーザープロテクションの方は横ばいでございます。で、SaaS の方は、さっき申し上げましたように、SaaS 化は進んでおりまして、前の四半期でですね、ちょっと、ディプロイドインスタント横ばいになってるんじゃないかと見たかもしれないけども、ここにご覧の通りですね、また伸び率高くなっております。で、売上のシェアは特にコメントすることはございません。と次はスライド17番目ですね。ここはプリギャップの、売上の数字ですが、北米のマイナス18%、それがヨーロッパの方がマイナス8%ですね。で、ここは、目立ってます。良いのはほとんど先申し上げましたように、ティッピングポイントの売上の減少と、あとは、ディープセキュリティ、あるいはクラウド化の、クラウド化進んでることですね。ディールの規模は小さくなっております。で、一方、日本の場合、コンジューマーの市場が伸びておりまして、で、APAC の方は全体的に、結構伸び率は高いレベルで推移しております。これは為替の横抜きで、数字ほとんど同じですね。で、スライド19番目です。売上高とプリギャップの成長率。これは企業とコンジューマーを分けてみると、今回は、さっきハイブリッドインフラストラクチャープロテクションの数字も出てまいりましたが、コンジューマーの方ですね、伸び率はほとんど。ほとんどで全て。で、エンタープライズのはマイナス3%になっております。これ、プリギャップですね。繰延収益の残高、スライド20番目。ここは特にコメントすることはございません。で、それはちょっとスライドを飛ばしてですね。スライド23番目ですね。コストの方。で、ここは右上の方は目立ってるのは37億円のさっき申し上げましたように一括修正の金額入っております。それを除くとですね、前の四半期でそんなに変わらないんですね。目立ってるのはクラウドの費用ですね。ここもですね、結構1年前に比較するともう2倍以上になっておりまして、そこもさっき申し上げましたように、SaaS の、SaaS を使ってるお客さんですね、拡大しておりますので、その裏にかかってるコストのことですので、コストだけ見ると、ちょっと、心配かもしれないけれども、我々、前から申し上げましているように、SaaS が拡大すると将来的にですね、我々としてお客さんの関係、あるいはお客さんの、環境の中何が起きているかもっと見やすくなって、もっとですね、プロアクティブな、セキュリティ対策提供できる。そうすると、お客さんの満足度が向上して、もっと長い付き合いになる。そういう意味で、先行投資っぽい発想でですね、SaaS もっともっと使ってもらう。で、それから、今度ですね、そのユーザー、リレーションシップが強化されると、さらにですね、トレンドマイクロとしては、もっと戦略的にセキュリティ サービスとか、製品の、売り上げは継続する。こんな考え方でございます。プリーギャップの利益率は、ここはさっきも申しましたように、その一括出の分が結構響いておりまして、結構利益率を押しております。キャッシュフローの方は、さっき会計的な入りくりですので、キャッシュフローの影響はございません。120億円のレベルで推移しております。従業員ですが、やっぱりこの環境の中にほとんどの会社、自宅勤務やっておりますので、ほとんど社員増えてないですね、マイナス7人。何か会社意識的に、採用、投下しているとか、それは一切ございません。これは採用のプロセス自体がですね、ちょっと遅れていることでございます。営業外の方は、さっき申し上げました7億2000万円の為替差損ですね。それ以外は、ここは目立っていることはございません。で、それでですね、ハイライト、ローライトまとめると、ハイライトの方は、その一括修正がなければ、営業、増収増益ですね。第三四半期も。あと、日本のは個人向けのビジネスは結構強い成長をキープしてます。で、SaaS の方も売上も伸びてるし、ユーザーベースも拡大しております。で、ローライト。もちろん一番大きなことは、この、誤りの要因でですね、37億円の、修正ですね。で、ティッピングパイの売り上げは減少しています。あとは、ディールサイズが、のですね、規模は小さくなっている。ここも我々としては一時的な要因と思っておりますので、そのうちに、ここは前年に比較するときは、また改善していくと考えております。で、今度ですね、ちょっとスライド飛ばして、最終的に皆さんの関心なのは多分、年間の予想どうなってるのか。我々としては今の段階で最後のスライド39番目になりますが、さっき申し上げましたように37億円の一括修正一時的に発生していますけれども、一方、今日の第三四半期終わった時点で見るとですね、今まで節約した分と相殺すると、第四四半期で利益の方ですね、売上ほとんど予想通り行ってますので、利益の方は変わりできるんじゃないかなと思っておりますので、今のところ予想そのままキープしております。もちろん、今日現在ですね、第4四半期しまったわけないんですので、だから間違いないこの数字達成と言えないですけれども、そんな難しくもないと思っておりますので、また多少ですね、達成できなかったことであれば、そこはまた、来年2月の時点でですね、第4四半期の決算説明するときは、その分析、シェアしたいと思います。私の以上でございます。ありがとうございます。